Google が量子優越性の証明に成功したっていう結果が公式に発表されるのは2019年の10月23日付のネイチャー誌でした。ところが、その23日のネイチャー誌の発表より1日前の10月22日に IBM の研究者たちがその実験を批判する論文をアルカイブに投稿します。なんか変だと思うかもしれないですが、実はGoogle の実験自体は多分去年の春ぐらいに行われていて、それはいろんな人に実は知られていて、かつ決定的だったのは、ネイチャー誌の論文の原稿自体が NASA の中の人の誰かさんがリークしちゃうんですね。だから論文の内容は実は外部に漏れていた。だから公式発表の前、1日前に批判ができるというのは、そういう経緯があったからです。で、IBM の研究者たちの論文の内容は、主要に Google が自分たちが量子コンピューターで約200秒でできたことが、スーパーコンピューターを使えば1万年もかかるという、数字を出していたことに向けられています。最初にお断りしたいんですが、この段階での IBM さんの批判は、ある意味節度のあるものというか、研究者としては、一方では量子コンピューターがこれからどんどんその能力を高めていくだろうということを指摘しつつ、その Google の1万年っていう数値はおかしいんじゃないのということを指摘したものでした。量子コンピューターとそのスーパーコンピューターの競争というのはとても大事な論点になっていて、なぜならば現実的には我々はまだ現代のコンピューターを使い続けなきゃいけないし、それを使っていろんな物理や物性の、あるいは化学の、化学の問題を解かなきゃいけないんで、そこのシミュレートのアルゴリズムを改善するというのはとても大事な課題なんですね。そのことはこれからも多分変わりないと思います。で、問題はその IBM の論文を見て、なんか Google はその数字1万年というのはちょっとサバ読んでんじゃないかとか、いい加減な数字を出したんじゃないかと感じた人も多いと思います。ただそれはちょっと違うんですよね。論文見りゃ分かりますけれども、 Google は実はもう少し小さい規模だって、1万年の実験なんかできるはずがないんで、小さな規模の量子コンピューターでそのシミュレーションを何度かやっています。考えてみたら、 Google ってスーパーコンピューター持ってないんですよね。だけど彼らはドイツのジューリヒ研究所のスーパーコンピューターを使ったり、自前のクラウド上のデータセンターを使って一生懸命そのシミュレートを繰り返しています。その1万年と数字は、実はその彼らがやってきたシミュレーションの数字を概算したものですね。で、 IBM 論文が大きく違うのは、一つはそのアルゴリズムが違うものを用いてるんですね。簡単に言うと、Google のそのシミュレーションの試算っていう、試しの計算っていうのは、基本的にはその量子の状態を、コンピューターのメモリー上に展開して、それで計算する。これはコンピューター使ってると、自然にそれが一番早いだろうと思われる方法で思いつくことなんですけれども、 IBM の指摘は違うんですね。で、世界で一番高速の奥行きにあるサミットってスーパーコンピューターは、実は250ペタバイト、とんでもない量の、補助記憶装置が、ハードディスクですね、シリコンですけども、ディスクを持ってる。だからメモリーじゃなくて、で、そのディスク上に量子の状態を展開すれば、54キュービットまでだったらなんとか収まるはずだと。それを使うと、もう一つは実はアルゴリズムを工夫するんですけれども、そのシリコンディスク上に量子の状態、 250ペタバイトに収まるはずなんで、54キュービットだったら。で、それで新しいアルゴリズムを使えば、高速な計算ができる。それは数日で終わるはずだ。で、具体的には、2日半で計算が終わるはずだということをしてきました。まあ、先ほど言いましたが、まあ、それは、ある意味、真面目な、対応だったというふうに思います。ただ、これが、どういう波紋をもたらすかについては、次回述べたいと思いますが、この実験の見方自体にも実はいろんな、切り口があるんだと思います。と言いますのは、確かに、その、53キュービット、54キュービットを、250ペタバイトのディスク上に展開すれば、2日半でできるかもしれない。だけれども、これちょっと考えてみればわかりますが、キュービットの数が1個増えれば、必要なディスクの量は、2倍になります。で、キュービットが4つ増えると、3つ増えると、実は8倍になります。で、まあ、Google の実家は54キュービットのシカモアっていう、量子プロセッサーを使って、そのうち1個は壊れたのが53キュービットを使って実験したものなんですけれども、それのビットがもしも例えば69ビットだったとすると54から、6倍になります。だからその、オークリッドサミットが32台必要だということになります。で、これはありえない。というか、そんなスーパーコンピューターは未だ存在してないわけです。で、さらに、その69ビット、まあ、しかも、サミット32台から19ビットで79ビットになれば、サミット3200台必要ということになってしまいます。実は去年の春段階で、実は Google はもっと大容量 の, 量子プロセッサーを持っていて、今回使われたのは54キュービットのシカモアっていう量子プロセッサーだったんですが、2018年に Google はすでにブリスルコーンという72キュービットの量子プロセッサーを発表しています。で、これを使うと、実はもっと簡単に、いや逆に使えなかった理由があるのかもしれないですけれども、その72キュービットの量子プロセッサーを使えば、去年の IBM の反論みたいなのは絶対できなかったはずなんですよね。で、まあその量子コンピューターとスーパーコンピューターの戦いっていうのは多分まだ続く可能性はあります。まあ、一つには先ほど言いましたように、そういう古典コンピューターのシミュレーションというのは科学技術にはとても大事な意味を持っているという意味もありますし、で、まあそういう競争があってもいいというふうに僕は思っています。ただ考えてみてほしいのは、で今回の結果でもそういう意味じゃ古典コンピューターが量子コンピューターはかなわないっていう限界を僕はある意味はっきり示した実験結果だというふうに思っています。で、まあ例えて言うと、量子 USA っていうのは、まあただのコンピューターに勝ってもしょうがないんですよね。で、地上で最強のもの、まあ今でしたら、サミット。オークリッドのサミットコンピューターになるんですが、まあ、そのコンピューター自身もどんどん進化するか、まあ、そういう意味では勝ったり負けたりが多分あってもおかしくはない。でもですね、例えば人間とコンピューターどっちがチェスが強いかっていう競争を考えているのが分かりますけれども、まあこれは人工知能の歴史でも結構このエポックメイキングな事件だったと思いますが、1997年だったか8年だったか、IBM のディープブルーが当時のチェスのチャンピオンでカスパロフを破ります。これは僕にチェスに勝ったってコンピューターに勝ったって何の意味もない。だけれども一番強い人間とコンピューターが戦う。で、勝負を見て分かりますが、カスパロフがそのコンピューターが勝つことも何試合かあるん ですよね。だけどカスパロフ、まあそれ以降はおそらく誰も人間があのチェスで戦おうというには多分思っていないですね。で、そういう企画はおそらくこれから多分ありえない。同じことですね。皮肉なことにこのカスパロフの役割を今 IBM が演じているということなんだというふうに思います。で、これからどういう形で量子コンピューターとスーパーコンピューターの競争が進むかまだ分からないところもあるんですけれども、今回の実験はある意味そういう意味では大きな、マイルストーンになったというのは多分変わらないだろうというふうに僕は思っています。一つ大事なことを忘れてました。まあ大事でもないんですけれども、この IBM の指摘は実は実験されてはいないんですよね。シミュレーションのシミュレーションで2日半でできるはずだ。でも僕多分この追試はやられないと思います。だってサミット2日半借り切って計算したとしても多分 2.5 日でできるかもしれません。でそれがしかし量子コンピューターとそのスーパーコンピューターの戦いの中で何か意味があるかっていうとあまり意味がないんですね。ある意味その先には多分負けることが決まっているのに、今の時点ではこれだけできるってことを示す意味しかないという意味で、まあやるかもしれないですけど多分やらないと。なぜならば IBM の今の偉い人たちはそういう実験自体意味がないんだって話をしてるんで、でその2日半の実証に金を出すとはあまり思いません。まあそういう意味では指摘としては多分ある科学的なしは技術的には意味があるとしても、ただそれから明日以降ちょっとお話しますけれども、量子超越性って概念自体が意味がないとか、それはビジネスにならないという視点からでいろんな批判が起きてくるんですけれども、まあそれと比べるとマシな指摘だったというふうには僕は思っています。